さあ、それでは今日のお客様、 NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生のお話をお届けしていきましょう。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、4月から1年生になる男の子さんを持った方、親御さんからの幼稚園の先生から園での様子を聞きましたということでいただいている内容です、うん、話をすることが好きで思ったことや気づいたことをすぐに言葉にしますが、反面お友達とのやり取りの中では自分から思いを言い出せないようです。また手先、体を使うことが苦手で活動全体に時間がかかっていますと言われました。親としてどんなことを心がけて接したり声がけをすればいいでしょうかという、まあ、お悩みというかご相談なんですけども。
はい、そうですね、幼稚園の先生っていうのは次多分小学校行かれるにあたって、
4月から
このお子さんの困り感、はい、多分こういう場面では困られる場面があるかもしれませんね、というお話だと思うんですね、はい、だからお母さんにどうにかしてくださいっていうものではないんじゃないかなと思うんですね、はい、ただお母さんがこういうこともあるかもしれないと知ってらっしゃる方が、うん、お子さんとしてのサポート、これからの1年生小学校に入られてからのサポートも、はい、どうしようどうしようどうしようじゃなくて、うん、あ、そういえば先生そういうこと言われてたわっていうことで、はい、ふとこう冷静に戻られるところが場面が見られるんじゃないかなというふうに思いますね。
じゃあ親御さん側の心の準備として、うん、はい、こういう場面でお子さんは困ってらっしゃることがありましたよっていう、はい、文字通りその様子を伝えただけで、はい、だからどうこうしてくださいではないんですね。
はい、そうですね。
なるほど、はい、こういうことは割とあるんですか。
そうですね、このお母さんのお話からお子さん自体が、はい、お話しするのはすごく得意だと、うん、自分の経験したことはお話はできるっていうことですよね、はい、でもお友達同士、それはお友達も言葉としてバーッと返ってくる中で、はい、自分の中でその処理するのが、苦手なお子さんも、もう大人でもそういう多いじゃないですか。そうですね、それをすぐにパッと出ないっていう、ところなのかなと思うんですね。ただこれは経験を重ねる中で、うまくそのコミュニケーションがどうしてもね、今のところでいくとコミュニケーションが苦手なお子さんは多いと思うんです、比較的。だから、はいはい、どちらもコミュニケーション苦手なところでのやり取りになってしまうと、どうしてもそのパッと言葉を出ないお子さんにとっては、ちょっとと口もごもるところはあるのかなと思いますね。だから一つできることとしてたら、お母さんがお子さんお話を聞く中で、うん、また絵本を読む中で、うん、その都度に楽しいねとか嬉しいねとか困ったね辛いねという気持ちを言葉として伝えてあげる、うん、それがお子さんにとっては、あ、こういう時は嫌なことなんだ、こういう時は嬉しいこと、嬉しいって言えばいいんだとか、そういう経験の一つになっていくんじゃないかなと思いますね。
気持ちを言葉にする、
はい、
はあ、なるほど。
でお子さんの話聞くだけではなくって、絵本読んでる場面でもいいと思うんですね。絵本とかテレビを見ながらでも、そういう物語の中で、あ、ちょっと寂しいね、ここは寂しいね、なちゃんだったら泣いちゃうねとか、お母さんだったらここ嫌だなとか、そういう気持ちを添えて一緒にお話をされたらいいんじゃないかなと思いますね。
あ、なるほど。そうすることでお子さんはどういうこう、ものが育っていくんでしょうか。そうです
ね、気持ちを言葉で表現するということを覚えてきますよね。
はあ、はい、そっか。それまでは、まあ、ここにもあるようにお話をすることが好きで思ったこと気づいたことってことをすぐにバーッと言葉にするけども、はい、いわゆるこう困った時に言葉が出ない、はい、口ごもるとあるってことは、はい、困ってるんだってことを発する練習のようなものが、はい、
そうですね。
はあ、はい、なるほどね。そうすることがやっぱり1年生になってきたらやっぱり大事ですか。
そうですね、本当に人数が増えていくと思うんですね、
そうですね、
幼稚園の人数よりは小学校の人数、たくさんの人数の中で自分の気持ちを 表現するっていうのは本当に難しいと思うんですね。
そうですね、
それぞれ個性があるのでなんですけど、ね、やっぱりなかなか難しいところがあるこのお子さんの様子を見ると、その時に嫌だよって、それは嫌だよって、はい、嬉しいね、楽しいねと、どう、その気持ちを共有するとね、やっぱりこのコミュニケーションがより良好になっていくんじゃないかなと思いますね。
そうですね、なるほど。じゃあ特にこの親御さんが心配されていることで、どんなことを心がけて接するとか声がけをすればいいか、はい、ということはもう期間があとちょっとしかないですので
そうです ね、最後に書かれている活動全体に時間がかかってしまいますっていうことなんですけど、はいはい、手先や体を使うのは苦手っていうのは一つの個性なので、だからといって体操教室に行きなさいとか工作の教室に行きなさいとかっていうものではなくて、その困った時にどう対応するかっていうことを、例えばどうしていいかわからないとかっていうんであれば、活動に対してわからない、先生これどうしたらいいですかとか、お友達にちょっと待ってとか、そういうような時はこう言えばいいんだよっていうような、言葉がけをして安心させてあげることではないかなと思います。
じゃあそういうふうにしたらいいよってこともいろいろとお話をしていく、はい、ということですね、はいはい、ありがとうございます。でもう1年生になる方たくさん、ね、いらっしゃると思いますけど、はい、その初めてお子さんが1年生になるって言ったら、はい、お母さん方ドキドキされてると思いますけども、ちょうどそういう講演会をしてこられたばかりと先ほどちょっとお伺いしました。
そうですね、他の講演会というか取材を受けてお話をさせていただいたんですけれども、はいはい、今話題になって今話題っていうか、まあ、昔からあった言葉なんですけど、はい、小一プロブレムっていう、それはどういうふうに考えてなぜそれが起こるのかとか、はい、どういうふうにそれを解消すればいいのかとかいうことを質問を取材を受けたんですね。
そうなんですか、はい、小一プロブレム、小学1年生の困りごとみたいな感じですか、はい、問題点っていうのかな。
そうですね、そうですね、幼稚園保育園との段差から生じるさまざまなトラブルというふうに言われてます。
段差、
はい
はい、つまり、
はい、幼稚園保育園の時 の, そ育ってきたその内容と小学校入るとやっぱりちょっと違うんですよ ね。だから小学校入った時に不安とか困り感とか、はい、そういうところがついつい落ち着きがなくなったり椅子にじっと座れなかったり、はいはい、先生のお話が聞けなかったり、チャイムが鳴ってるのに部屋教室に入れなかったまた途中で出ていく、そういうようなところが本当に子どもがもう困ってどうしようかっていうところでそういう行動に出てしまう。
幼稚園は割とそのあたりをこう、応用に認めてもらってましたよね。
そうですね、
みんなが工作してても表でまだちょっと遊び足らないお子さんは砂遊びしてるとかありますけども、
そうですね、基本的には幼稚園保育園っていったらもちろんカリキュラム組んでやってるんですけども、お勉強というよりは遊び中心なんですね、はい、学校行くとどうしても勉強中心になるっていうところ、
そこは切り替わりますね、当然ですけどね
そうなんですね、そこら辺のところの子どものこう、戸惑いですね、そういうのもあるですね、どうしても幼稚園の時って目が届くんですよ、長男先生の。
ね、
でも小学校行くとなかなか目が届きにくいっていうところ、
一人一人に構っていただくのは難しい状況
そうですね、
でそれはよく言われている学級崩壊的なものとはまた違うんですね、は
い、そうです、学級崩壊というのは落ち着いてた子たちがちょっと荒れ出すっていうのが、
もともとは落ち着いてたけど
そうです、で小一プロブレムっていうのは最初から慣れない慣れないところから起こるトラブルなので、慣れてくれば徐々に落ち着いてくるっていうものですね。
なるほど、なるほどね。どういうものにお子さん方は不安に思っていくんでしょうね、1年生。
そうですね、意外に学習面で困ったり不安になったりいうのは意外に少ないって言われてますね。
そうなんですね、
はい、今要保障連携といってできるだけ段差を少なくしようということで、はい、小学1年生のプログラムっていうのは勉強中心というよりも学校生活に慣れるということを大きなテーマにされているので、いろんなその遊び感覚でこう、経験を済まして って言ってらっしゃるようなんですね。
そうなんですね。で、
幼稚園保育園はの小年長さんになってくると小学校を見せて机での作業や机に座って何かをするっていうようなプログラムが増えてきます。
あ、そうなんですね。
はい、ただその学習面っていうよりも、子どもたちがよく不安に思うのは、登下校って、これは幼稚園保育園って大人が必ずついてるんです。
そうですね。
保育園は大人の送り迎え。
あ、そうだ。
それが小学校行くと朝は集団登校サンダなんかはあるんでしょう。帰ってくるときはもう学年ごとに帰ってくる。
そうですね。
その登下校への不安っていうのも一つの不安になるみたいなんですね。はい、で、もう一つは給食。
あ、はい、
保育園はそのことないんですけども、給食があるところはいいんですけど、多分サンタにおいては大丈夫かと思うんですけど、
はい、
お弁当の子が給食になるっていうのは、なんか大きなハードルがあるようですね。
なるほど。お弁当はお母さんが自分の好き嫌いをよく知ってくれてるので、
はい、
入れてくれてるものがこう想像できますけど、はい、給食おいしそうなんですけどね、いつも朝紹介してるんですけどもおいしそうだなと思うけど、慣れてないお子さんにとっては初めて見るもの、初めて食べる味、
そうなんですよ、だからね、やっぱりそこら辺のところで給食が嫌って、給食時間になると不安になるっていうこともあるようなんです。
そうなんですね。
で、3つ目が時間の区切りですよね。これが大きいんですよね。
区切りね、
はい、
確かにね。
どうしてもそのチャイムで時間で、同じ集団行動をしなきゃいけないっていうところに子どもの その戸惑いというか、今までなら好きにできたのにというところが、やはり次の時間、自分で次は何の時間何の時間ってこう変な言い方で管理をしながら進んでいかなきゃいけないし、先生の話を聞いとかないと分からなくなるっていう、
そうですね、
すごくだから子どもにとっては落ち着かない環境になって、
ものすごく集中してなきゃいけない時間が長いわけですね、
は
い、
そうですね。
で、そのお休みの時しかトイレにも行けないし、
そう
ね
え、そうですね。
あ、そういう今おっしゃった登下校の不安と、はい、給食の不安と、それから時間を、区切っているという、それのちょっと解決方法などをこの後、後半でも伺ってまいります、はいはい。今日は2回目の月曜日ということで、子育て応援しますと題して NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生にお話を伺っております。後半もよろしくお願いいたします。
お願いします。
今日はご相談いただいた方が4月から1年生になる男の子さんで、幼稚園の先生から園での様子をお聞きになったことでの、まあ、ご相談ですけど、こういうことはいわゆるこう子どもさんの幼稚園での困り感をお母さんに、保護者に説明されたということで、はいはい、それをお母さんが受け止めておけば、はい、次の1年生になった時に、あ、そういえばっていう心の準備のための、はい、
そうですね、
何かをしてくださいではないわけですね、はいはいはい、ということで1年生になったらどんなことを、まあ、全般的に皆さん不安に思うかを先ほどご紹介いただきました、はい、もう一度3つご紹介ください。
はい、一つ目は登下校ですね、はい、これは大人がいないところでの登下校、
そうですね、
そこに対する不安、
これをじゃあどう解決したらいいですか。
そうですね、登校班で朝は行かれると思います。
そう
ですね、で帰るときは学年になるので同じ方向で帰られるお子さんがいらっしゃる場合は大丈夫なんですけども、自分一人で帰ってこなきゃいけないような場合ですね、あらかじめ入学する前に大人と一緒にそのコースを歩かれることをお勧めします。でそうするとね、はい、ここは車が来るから一回止まらなダメだよとか、ここ行くと危ないからここら辺通ろうねとか、そういうところをね、一つ一つ確認しながらお散歩感覚で歩かれて、何回かねそれをされて、学校行ったら何して遊ぶのかなと、学校の校庭を見ながらここで何もできるよねとか、そういうちょっとところをお話ししながらされたらいいと思います。
そうですね、私も覚えありますが、転勤をよくしてたので、はい、道を覚えるのに、はい、景色を後ろ向いたり横向いたり、いろんな あの様子を見て間違いないこの道で大丈夫って覚えた経験があるので、はい、それをじゃあお母さんと一緒に何回かして、はいはい、自信が持てるようにこれ見てたら覚えとこうねとか言って、はい、これがあったら間違いないよとか、
そうですね、
そうすると不安はちょっと減りますね。
そうですね、やっぱりね、あの今事件も多くなってきてます。そうです、はい、そうする子供なりにね不安を抱いてる子も いるんですね。そうですか、だから一緒に歩くことで問題解決、うん、この不安をね少しでもこう和らげてあげることはできるかなと思います、
ね、学校だけでも不安なんですからね。そうですね、じゃあ登下校の不安はぜひ保護者さんご一緒に何とかお散歩感覚で、怖い顔じゃなくてお散歩感覚で、はい、ということですね。はい、そして2つ目が
はい、給食への不安ですね。あのこれはちょっと時間の区切りとも関係はしてくるんですけれども、はい、給食の時間って時間が限られてくるんですよね。
あ、そうか、
だからあのずるずるずると遊び食べをしていると時間がなくなっちゃって、はい、毎日のように一人で残らなきゃいけないとかいるそういうのいろんなのがあると思うんですけど、だからそのためにもね、あのいろんな食材に、はい、食べなさいって無理強いするんではなくて、うん、いろんな食材を経験させてあげる、ちょっと食べてみとか、はい、ちょっとこういうのが出るかもよとか、これは何々だよとか、うんうん、またあのよければこういうのを食べるとあの血になるんだよとか、力がつくんだよ、背が伸びるんだよとか、そういうところを少し効用としてお話ししながら、あの給食に対するいろんなものに対して食べるっていうところをあの経験させてあげるといいんじゃないかなと思いますね。
もう6歳ですからね、はい、今おっしゃったように、はい、体の中にどんなふうにこう栄養になるかってことも分かりやすく伝えたら、はい、受け止めることはできますよね。
そうですね、うん、で食べれた時に少しでも食べれたらすごいね食べれたねっていうことで認めてあげればいいんじゃないかな。それを積み重ねていくことが、あの自信につながっていくんじゃないかなというふうに思います、うん、
それがないままお弁当からいきなり給食になると、はい、ちょっとびっくりしてしまって、
びっくりするというよりも拒否感が欲しいかもしれないですね。
これなんだろうって、
はいはい、
そうですね、今でもずいぶん給食おいしくね、
おいしいです、
食べてる、ね、作ってらっしゃるから、はい、あの好き嫌いよりも、はい、あの初めてでいわゆる食わず嫌いにならないように、はい、やっぱりそれはお家での経験が積み重なればいいということで、
はいはい、
分かりました。給食への不安、そして3つ目が、
はい、時間の区切りです ね、時間をどう区切り練習をするかということですよね、はい、例えばあの時間感覚を意識させてあげることっていうのはあの経験として、
お家でできますね、はい、確かに、
はい、椅子のに15分例えば10分だけでも座って絵本を見てみようかとか、そしたら10分座れたねって言って、そしたらすぐちょっと違うことで15分ここに集中させる時間帯を少しこう伸ばしていく、例えばゲームであったら、うん、ゲームは何時から何時ねっていう時間をもう決めて指すっていうことです、うん、時間の区切り。このゲームに関してはお子さんに時間を決めさすと割と、お約束ね、自分で決めた時間だよね、切ろうねっていうふうに割とうまくいくケースがあります。
そうなんですね。じゃ あの好きなことで自分でちょっと決めた時間で、はい、このぐらいの時間やってます、はい、その時間を区切る気持ち、はいはい、練習をする。
そうですね、だから先ほどもちらっと言ったように、あのお食事の時間もずるずる食べるんではなくて、うん、何時から何時ねっていう感じでも切り上げるっていう、あの練習をさす、時間のちょっとこう感覚を、あの練習させてあげるっていうのは必要かなと思います。
それまではこうもうのんべんだらけあるがままに任せてたのが、はい、時間を意識するようになるっていうのは、はい、初めての経験かもしれないけれども、じゃあ、 あの逆にお母さんたち必死になって、はい、なんかこう目が三角になりがちですけどそれは逆効果なんですよね。
そうですね、もうあの今から徐々に時間の感覚っていうことで区切るっていうところを練習させてあげたら、また今から始められる一つは、朝早く起きたら何時になったら何々しようねっていうふうにこう伝えてあげること、それが癖になっていくと、学校に行く時間帯もあの楽になっていくんじゃないかなと思いますね。
お母さんも余裕を持ちながら楽しみながら、こういう、はい、あのお子さんの思っている不安をちょっとでも取り除いてあげられるっていうことが、はい、あの今日のご相談者の中にも 言えるんでしょうかね。
そうですね、子どもは荒れたくて荒れてるわけではないっていうこと、うん、やはりそこに困り感があって不安で自分がそうせざるを得ないんだっていうところを大人が理解してあげることが必要なんじゃないかなと思います、うん、
じゃあこの困ってらっしゃるお子さんへの声掛けをす、言葉掛けをするとしたら、この今日のご相談者、
はい、
話をするのが好きで思ったことや気づいたことをすぐに言葉にするが、反面友達とのやり取りの中で自分から思いを言い出せないというこういう場合の、
お母さんが一緒に、お母さんが一緒にお話をしながら、うん、お母さんが気持ちを言葉で出してあげること、だからお母さんの関わりが非常に大事になってきます、ね、叱るのではなくって、はい、そういう時は嫌だったね、そういう時はそういう時は嬉しいねっていうところ、言葉としての感情を一緒にこう伝えてあげること
が、やり取りで同じ立場でキャッチボールのように、
そうです、やはりその感情とか気持ちっていうのは関わってもらってないと、伝えてもらってないとなかなか言葉としては表現できづらいですね。
そして活動全体に時間がかかるっていう場合は、
はい
はい、やっぱり言葉を自分で発していくように、
はい、そうですね、コミュニケーションの方を育ててあげた方がいいと思います。こういう時はこういう言葉、分からない時は分からない、教えてと言えばいい、先生困ってる、ここはどうしたらいいんですか、はいはい、って先生に聞きに行けばいいという、具体的な対処法なんかを少し教えてあげればいいし、分からない時、困ってる時はお母さんに言ってくれたら、お母さんが先生にお話もしてあげることできるからねと、ちょっと全部あなたがしなさいっていうのはちょっとしんどいか
と思います。言えたら言ったらいいし、はい、言えなかったらお母さんに言ってと、
はい、
なるほどね。最初におっしゃったように、幼稚園から小学校、確かに何もかも自分でしましたね、
はいはい、
自分を振り返ると確かに不安だったなと思います。で、1時間というか、授業は
45分、
ね、いきなり、
はい、
大変ですね。
そうですね、大変でしょうね。
45分、
はい、
大変ですよ。今ね、始まってね、33分しか経ってないですから、はい、まだまだじっとしてなきゃいけないんですよね。
そうですね、その間集中して先生の話行くなんて、まずしんどい話やと思うんです ね、 だから小学校1年生の間は授業をこう勉強を45分間するというよりは、スタートチャレンジっていう感じで、学校の生活に慣れるっていうことで、カリキュラムを組んでらっしゃるようなんです。だからその時間、その1年生の時に勉強よりは慣れるっていうことをしっかりとやっておくことで、次の学年が楽になるというふうに聞いております。
そうかそうか、はい、今日は何習ってきたんじゃなくって、はい、今日どんな楽しいことあった、
そうですね、
じっとできてたら集中して楽しむこともできるので ね、
1年生の学校発見とかって言って、ね、いろんなとこ回ったりされてるみたいなのでね、
はい、はい、分かりました、ありがとうございます。さあ、それでは後半ちょっと時間少ないですけど、駅前子育て交流広場のお知らせがありましたらご紹介ください。
はい、もう今年度ですね、3月はもう一応終わってしまった
そうですね、
はいはい、なんですけれども、駅前子育て交流広場ですね、4月、
はい、
4月5日、はい、わらべ歌ベビーマッサージ体験版、
はい、
こちらの方ですね、まだ受付の方は捨てておりますので、
はい、
お申し込みください。
抽選になりますか。
そうですね、はい、5組というふうに、ここ人気の講座なんですけれども、
ね、そうですね、
毎回抽選で申し訳ないんですけれども、一応5組という形で抽選なので先着順ではありませんので、
はい、
お申し込みください、
は
い、
お申し込みはお電話ですか。
はい、電話番号ですね、
お願いします。
電話でもメールでもいいんですけども、あ、はい、電話番号は 079-556-5230 です。
はい、これはお電話はいつからいつまでいいでしょうか。はい、
日曜日、火曜日、水曜日、木曜日の10時から5時半まで、
はい、この時間、駅前子育て交流広場も空いている、
はい、
ということですよね。
はい、
分かりました。ホームページにも出ていますね。
はい、出てます。
はい、
はい、
分かりました。 その他ありますか、このぐらいですか。
はい、ミルクの方のミルクひまわり園の方ですね、
はい、
これサンフラワーのビルの
1階にお隣の、
はいはい、そちらの方でミルクの、ごめんなさい、新入園児募集というふうに募集をしておりますの で、
は
い、
そうですか、
そちらの方も一時保育も始めております。
はい、
一時保育合わせて、またご興味ある方は一度ホームページの方等で覗いていただいたらいいかなと思います。
はい、わかりました。4月からいろいろと動きますのでね、お母さん方も新しい動きがあるかもしれません。ぜひこのあたりはひまわり園、
はい、
でミルクひまわり園で、はい、確認してみてください。はい、お電話番号じゃあ分かりますか。
はい、分かります。
お願いします。
はい、079-551-1660 です。
はい、551-1660、
はい、
これはいつまでですか。
はい、月曜日から金曜日の9時から5時半です。
はい、分かりました。はい、ぜひ皆さんお問い合わせは今ご紹介いただいた551-1660、こちらの方までお願いします。2回目の月曜日は子育て応援しますと題して、 NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生にお話を伺ってきました。また来年度来月もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。